はい、それではヘブル人への手紙を開いてください。ヘブル人への手紙を開いてくださって、そして、私たちの、通読、聖書通読の学びですね。でこれが、8章までいってですね、でちょっと私がね、お休みしたのでですね、先週は違うってね、星野さんがしてくださいましたが、まあ、おかげさまでというか、この9章ですね、もうじっくり見て、今実はもう10章まで、準備を進めているんですけれども、じっくりとですね、神様の、まあ、言葉をですね、本当にこの味わうことができて、まあ、感謝でした。で、今朝はですね、11節と12節ですね、で、午後にこの9章の全体を見ていきたいと思いますけれども、この11節と12節をですね、読んでみます。しかしキリストはすでに実現した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、人の手で作ったものではない、すなわちこの被造物世界のものではない、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通り、また親木と子羊の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられましたということですけれども、私たちの前回の、まあ、この学びで、この8章ですね、契約について、こう見ていきました。で、まあ、聖書はもともと何を書いているのかということをお話をしましたが、神の似姿に作られた人が、まあ、神の言われることに聞かないで罪を犯して離れていったので、何とかして、神は私たちをご自分のもとに戻そうとする話、これに尽きるんですね、うん、初めからこの終わりに至るまでですね。でそれで神の一方的な約束で結んでくださったのが、この契約と呼ばれるわけなんですよね。で初めはこのイスラエルの民を神はお作りになり、モーセによって結ばれた契約によって、このその回復を図られたわけですけれども、イスラエルの民が破ってしまった、違反してしまったということで、神は契約を一新して、新たにして、そのご自分の圧倒的な恵みで結び直してくださったって言ったらいいでしょうかね。その約束を与えてくださったわけなんです。で、イエス様が血を流すことによって、血潮を流すことによって、その契約が有効になったというのが、この見ていったところでありますが、で今朝はですね、まあそれに続けてですね、神様はそもそもですね、ご自分の作られた者たちに対して何を願っておられるのかと、罪を犯す前ですね、もうから、これ始まっていく、何を願って私たちを作っておられるのか、つまり私たちは何のために生きているのかなんですね。でそれを一言で言うと、場所なんですよ。場所、どこだったか。神がアダムを作られたところが何ですか、エデンの園なわけです。創世記の2章の15節に、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを輝かせ、また守らせたと、このように言ってますけれども、その園の中に彼がいることを願われた。簡単に言えば、神が共にいることを願っているってことです、私たちと。で3章の8節でですね、そよ風の吹く頃、彼らっていうのはアダムとエバですが、神である主が園を歩き回られる音を聞いたと、このように園の中でこのそよ風が吹いていて歩き回っておられるという、この関係ですね。わかりますか、親しい関係、通過の関係、交わりという言葉を使いましょうか。これを神が願っておられるということ、これに尽きるわけなんです。でそこから罪のゆえに出ていかなければならなくなって、それで神は何とかしてご自分のもとに引き寄せ、共に住む、共に生きる、一つになっているということを、神は何とかそれをしようとしているということなんですね。 神は私たちと共に生き、そして神にあって他の人たちと共に生きるように神は願われているわけなんです。で、人が何をしていくのかということ以上に、どこにいるのかっていうんですかね、どうあるのかという方が大事なんですね。なので、まあ、今日の社会、一般でも病んでいるという言葉が使われますけれども、霊的にもこう聖書から見ても相当病んでいます。罪を犯しているという言葉を使うと、この日本語としては犯罪のように聞こえてしまうし、なかなか響かないんですけれども、今の定義で見たら相当深い罪を犯しています。例えば私は改めてですね、amazon.co.jp か Amazon で、本のところを選んでですね、このほらいろいろ選択あるじゃないですか、いろんな商品があるから、この本のところを選んで、で孤独っていうふうに検索しました。で孤独というふうに検索すると、出てくるわ出てくるわ、孤独がいかにまずいかという話よりも孤独の素晴らしさということが書いてあるんです。それが半分も8割かな、孤独がを励ましている方なんです。それが聖書の定義によれば、神の定義によれば人を殺すものなんですよですね。さっき言ったように一つになっていく交わり、交流ですよね。でこれは神が願われているものに、その逆をさせるものすごい強い動きあり、これを罪なんですよ。これが罪なんですよ。でもかなり違うでしょ、私たちが、まあ、嘘つくとか、もうそっちも罪なんですけど、これ罪の結果って言ってもいいかもしれませんね、うん、人とのつながりを極端に恐れる、まあ、これ神とのつながりはもう去ることながら、でこれ罪の結果で、アダムが神と共にいることを拒んで神から隠れたわけですね。それでエデンの園を離れなければいけなくなったわけなんですが、何とかしてこれを取り戻そうとするわけですね。それで、神はアブラハムを選んで召して、その息子が生まれてイサク、そしてさらに息子ヤコブが生まれて、12人の息子が生まれて、エジプトに下ってからそのイスラエル人は増え広がった、増えていったわけです。そしてそこから、神様は、連れ出してくださり、シナイの山において掟を与えられました。契約を結ばれました。でそこで結ばれた直後に与えられたのが何ですか？幕屋を作りなさいということです。聖なる方がですね、この幕屋を作るというのはどういうことかって言ったら、ただ中に住むということです。彼らの宿営しているところので、神が天から降りてきただけで、シナイ山に降りてきただけで、彼らは恐ろしくなってもう死んでしまうかもしれないというふうにこう思ったわけなんですよね。けれどもそこで神が与えてくださったのは、仕切り付きのこの住まわれるところだったわけですよ。この幕という、幕というものですね、この作って、それで仕切ってですね、ちょうど、この遊牧民がですね、まあ、天幕生活する、テント生活ですよね、天幕生活すると同じように、まあ、移動できる住まいをお作りになったわけなんですよ。で聖なる方がこの彼らに直接は触れては、彼らが滅んでしまうので、この仕切りを作って、でもその中に私は住むと、私は現れると言って、そしてさらに仲介者を与えてくださった。これがアロンが、直属のこの祭司ですね、このレビ人たちですねを与えて、この仲介者を与えることによって、さらにですね、この、神と人と、こうイスラエル人との間ですね、この生贄を通して、その流された地によって私は住むとしてくださったわけなんです。で皆さんがですね、イスラエル人のように考えてください。アラノの旅を、この集団で行って いると想像してください。宿営、この民数記を見てよく分かりますが、彼らの宿営のど真ん中にこの幕屋があるんですね。朝起きるとですね、幕屋の方に見るとこう雲の柱が立ってるんですよ。主がおられるんだってこう分かるわけですよね。そして、この夜になるとその同じ雲がですね、この火になるんですね。火の柱になる。だからやはり、まあ、火だから特に光があるから当然そっちの方に目が行くわけでしょう。主が真ん中にいてくださるという、この神が臨在しておられるというですね。でこのことをもって彼らは、あ、共に神がいてくださるということが分かったわけなんです。そして彼らは荒野の旅を終えて約束の地に入ったら、安らかに住むことができるよと約束をされて、そしてそこに私は住むと言われてですね。でダビデが示されたところはモリアの山だったんです。でモリアの山はかつてアブラハムが一人子イサクを捧げようとしたところであり、まあ、そこにダビデの息子ソロモンが神殿を建てたわけです。もう定住してますから、移動する必要ないから幕である必要はないわけです。建物を建てて主が共にいるようにしてくださった。シオンに主がおられるという言葉、まあ、先ほどもシオンから祝福があるようにとありましたが、そこが元になっているわけですね。で時を経てキリストご自身が来られます。ヨハネは福音書の中で大胆にこう宣言しました。1章の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとありますけれども、この私たちの間に住まわれたという言葉は、直訳をすると私たちの間に幕屋を張られたと書いてあります。共に住んで、あの幕を張ってくださった、神が肉体を持って人の間に住まわれたということによって、イエス様ご自身が幕屋となって来てくださったわけです。で十字架につけられました。3日目によみがえって天に昇られて、イエス様はその前にもう一人の助け主を私は使わすよとこう言われて、もう一人の助け主が来ることによって、イエス様が弟子たちと共にいて助けてくださったように、聖霊がですね、この聖霊が共にいて助けてくださる、この聖霊がおられることによってイエス様が共にいて助けてくださるという、聖霊の働きを与えてくださり、それで、今はこの時代は聖霊によって私たち自身、信じる者たち自身が神殿と呼ばれるようになっているわけです。第一コリントの3章の16節に、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを信じ知らないのですかということで、聖霊の賜物を豊かに降り注いでくださってですね、そして私たちは神が共におられるということを知ることができるようにしてくださったわけなんです。そしてイエス様戻られて教会も引き上げられてですね、そしてまあイエス様再び戻って千年間統治されるわけですね。まあそこでも主が共におられて、そして天と地が過ぎ去ります。新しい天と新しい地ができますが、最後の最後、黙示録ですね、そこに天からこの都が降りてきたって書いてあります。そこにこう書いてあります。21章の3節、黙示録、見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。最後が共におられる、幕屋を張ってくださるということで完成するわけなんですよ。このように共におられることを神は願っておられますが、人は自分自身の勝手な思いによって自分のやり方で生きていけばいいとこう思っているわけなんですよね。さっきのこの問題に戻りますけれども、日本において特徴的なのはですね、軽い付き合いなんですよ。 軽い付き合い、これはこの、ですね、神観ですか、この日本人の宗教観を見ればすごくよくわかります。ほぼ毎週あるいは毎週ですね、まあここに来られている方は礼拝を捧げて、そして献金も捧げますが、これと日本の習慣と比べてください。簡単に言うとやばいです皆さん。年に1回、だから私がだからクリスチャンになる時に、まあだからクリスチャンホームの人これ分からないと思うけど、クリスチャンになる前、毎週来て、しかも献金毎週、しかも10分の1所得の、やばいねこれって思いましたね。だってちょっとあの大晦日にお風呂きちんと入ってね、僕の場合ね、ちっちゃい時さ、で綺麗にして、掃除もして清めるわけじゃん。で元旦になったら、よしじゃあ行こうって言って初詣ね、元旦参りで、そこでで祈って、あとはもう1年間付き合わないわけよ、終わりで、ちょ、ね、もう払ったとしても、まあ高い金額で、まあ、僕1万円払って覚えないからもっと低いよね。神々との付き合いって軽い付き合いなんですよ。だからそれぞれが自分のやり方でこの神と付き合って、大した犠牲もなく付き合う、ほどほどにってやつですね。でここはいいですか、この定義ですね、命がないんですよ。ここに命はないんです。私が言ってる命というのは肉体の生命ではなくて、本質的な人間が生きているっていうところの命なんですよね。永遠の命であり、霊的な命で、しかし今の時代は命をかけるっていうことが非常に、英語だとディスカレッジなんだ、日本語で言うと、しないように損するから。そつなく生きていくっていうのは大事にされてます。しかしね、命っていうのはね、犠牲があるから生きるんですよ。 もちろんクリスチャンの皆さん、さっき賛否しました、犠牲の長チーチーチーってずっと言われて、あれ犠牲そのものでしょう。犠牲があるから命があるわけです。で犠牲が少ないこの世は何のために生きてるかが分からなくなっていく。神はこのようなやり方で付き合おうとしている例を挙げられました。ちょうど先週星野さんが取り上げてくれたカインの道です。カインの道、もう一回読みますね。創世記の4章の2節の後半から読みますよ。アベルは羊を飼う者となり、カインは大地を耕す者となった。しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の産子の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたと。カインは自分が土地を耕すものであって、行いのその実をですね、結実をそのまま神様に捧げたわけですね。でこれ簡単に言うと、言い換えると今の分かりやすい言い方でね、現代社会で言うと、いや俺には俺のやり方があるから、それをしっかりやっていけばもう人生いいじゃん、十分だよ、俺にはよるね、もうしっかり振るよって。自分の人生に自分を支配している方がいるっていうのは考慮がないんですよ。神について考慮しない生き方なんですね。じゃあ弟アベルはどうか。自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきたってあるんですね。でこのウイゴっていうのは初めに生まれたオスですが、これ聖書の中ではまさに自分の分身みたいな存在です。自分そのものと言ってもいいです。自分の最も大きな分け前であります。でこれを主のものなんだとすることなんです。 自分自身を主なる神に全て明け渡している姿です。でカインはそれをしなかったので、神との軽い付き合いで、しかしこれによっては、なんで神はだからアベルに目を止められたかって言ったら、その酒物に目を止められたかって言ったら、神は真剣なんです。真実な愛なんです。軽々しくないんです。神の愛が真剣だから、応答としても真剣の応答をすることによって初めて命があるんです。神は罪を犯したアダムとエバに対して、で彼らはね、イチジクの木の葉で、まあ、そこの中東の、あの地域においては、あのイチジクの木の葉が一番大きいのかな、あのこの綴り合わせて、でも全然もうその取り繕いでは全然ダメで、神が来られた時は恥ずかしくなって隠れてしまったわけですね。そこで神は革の衣を着せてくださったって書いてあります。でアダムとエバがやったのはそっちのイチジクなんですけど、神ご自身が革の衣を着せてくださった。これが初めての犠牲なんです。聖書に書いてある犠牲の死なんです。血が流されてるんです。それで彼らが神様と付き合うことができるようにしてくださって、神は命を注いでくださったんです。それにアベルが応答したんです。その神の方法で、自分勝手な方法ではなくて、神の方法でこう応答して信仰を持って、そして捧げ物をしたわけなんですね。世の中のニュースで、まあ、最近ですね、これ年末でしたね、のニュースにこういうのありました。人間関係リセット症候群。人間関係リセット症候群、何を言ってるかというとですね、 LINE とか SNS で付き合っていた友達関係を一度リセットすると、で年末にこれが多くなるんですって。自分のアカウントを捨てるんです、完全に。そして新たなアカウントを作るわけです。人間関係でこんなことする人出てきたらどうします？でも事実いるんじゃないかな。あの人どうなったのって、わからないけどって。でこれはもうインターネット上っていうか SNS 上ではもういとも簡単にできるわけでしょう。でそれでずっと続けていく、かったるい厄介ってなってって、あ帰ればいいや。真実の愛はないですよ。真実の愛は一生ものですよ、永遠ですよ。夫婦のような一生のものだし、親子のような一生のものじゃ、切っても切り離せないものですよ。そこにはもう嫌だなって思うこともある。しかし契約って何ですか？契約はもう縛られてるわけですね。自分がなんか破る破らないって話じゃないですよ。あの午後に学びますが、遺言と契約と同じギリシャ語使われてますからね。人が死ぬんですよ、命が取られるんですよ。遺言っていうのはそうでしょ、人が死ななきゃ有効にならないから。で契約も同じなんです。でそういう関係があるから真実な愛で、だから神が遺言を捧げるって同じことをしたから、アベルも応答したんですけど、何ですか？独り子ですよ。独り子を生贄として捧げるという、とてつもない犠牲を払ってくださった、ご自身を捨ててくださった、ここまでの愛であり交わりなんですね。でこの愛を受け入れるっていうのはですね、これね、人生の中で一番大きなことなんです。何だかって言ったら、この世の世界の中にないから、人間の世界の中にないから、この愛は神にしかないから。だから無条件、ここまでの無条件っていうのはないから、しかしその無条件の愛を受け入れるときに、その感謝から自分自身の全てをこの方に明け渡したいと願うわけなんです。で女が男に結ばれるように、私たちはキリストに結ばれて生きる、これこに命があるわけなんですよね。ところで神が 住まわれることについて、まあ、一つ疑問が浮かぶと思うんですよね。何かっていうとですね、天と地を作られた神ですよ。どこにでもおられるわけじゃないですか、ね、一定のところに住むって神は言われるわけ。ちょっと待って、無理でしょ、一定のところに住んだらもう神じゃなくなっちゃうじゃんって、ね、こう箱の中に入れる。でソロモンが事実そのように告白したんです。神殿を建てた後に奉献式をするときにこう祈りました。第一列王記の8章の27節に、それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天の天もあなたをお入れすることはできません。ましてや私が建てたこの宮などなおさらのことです。もう天も天の天もっていうのは、まあ、私たちが分かりやすく言ったら宇宙もこの銀河系もとか全てのこと言って、もうお入れすることはできません。まさにこの建てた宮などはなおさらのことだとこう言っているわけなんですよね。でこれをもってですね、多くの人が勘違いをするんですね。神はどこにでもおられるじゃないかと。じゃ別に教会という一定の場所に来なくたって別に構わないじゃないかと。神がここに来なければ会えないというわけではないのに、あらゆるところにいるから私は別に自分がいるところで神様を礼拝しますよ。もちろんたった一人で主の名を呼び求めるときに主は来てくださいますよ。しかしですね、それでもイエス様は私の名によって集まるところに私はいると宣言されたんです。マタイの18の20節で、2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですと。じゃあこの住むという言葉、私はあなた方のところに住むと言われた、これ一体どういうことかを聖書の中で見ていきたいと思います。第一に主がそこから語ってくださるということです。語るということです。モーセが幕屋ですね、作りなさいと命じられて、でその一番この至聖所と言われるところにですね、契約の箱を作るわけですね。そこに置くわけです。で契約の箱の中にモーセのあれですね、モーセが与えられた十戒ですね、その石の板があって、で、その箱の上になだめの蓋、昔は贖いの蓋とか食材貝とかって書いてありましたけれども、なだめの蓋を作るように命じられました。これ純金で作ってですね、でケルビムが両側に掘るように命じられているわけです。で主がこう宣言されます。出エジプト記の25章の22節に、私はそこであなたと会見し、イスラエルの子らに向けてあなたに与える命令をなだめの蓋の上から証の箱の上の2つのケルビムの間からことごとくあなたに語る、ことごとく語ると。神様はあのケルビムの間、このなだめの蓋のですね、この掘られているケルビムの間から語ると、神の御座を表しているので、そこから私はことごとく語ると約束してくださいました。神はですね、生きている神なんです。語られる方なんです。偶像は目に見えるんですが、口があるんですが、語ることはできないし、耳はあっても聞くことはできないんです。だからコリントの人たち、偶像になり親しんでいたコリントの人たちにパウロは、あなた方が異教徒であった時は誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきましたと。ここが大きな特徴で、生きている神とその偶像の大きな違いは、生きている神は霊でありますから目に見ることはできないけれども、語ってくださるお方なんですよ。そして私たちが集まり、聖霊を持っている者たちが集まりですね、私たちの間に主がおられるという時に、私たちは聖霊によって一人一人に語ってくださる。だから集まって礼拝を捧げている時に、祈りを通して、賛美を通して、御言葉が語られるのを通して、もうガンガンに語られていくっていうのを皆さん分かるかと思います。神が住んでおられるんです。で次に第二に、 主が住まわれるっていうこと、ご自分の名を置くと神が宣言されたんですね。神の御名が置かれていると、モーセによってこう語られました。申命記の12章の5節で、ただあなた方の神主がご自分の住まいとして御名を置くために、あなた方の全部族のうちから選ばれる場所を訪ねてそこへ行かなければならないと。これ約束の地に着いてからですね、エルサレムを選ばれるんですが、神様はそこに御名を置くと、私の名を置くとこう言ったんです。でね、これが聖書と今の大きな定義の違いなんですが、聖書の時代の中で名というがあったら、これはですね、本質、その性質っていう以上の本質ですね、これがあります。だから主をあがめますとも言うけれども、主の名をあがめますというでしょう。これはもっとね、主っていう以上にもっと主なんですよ。もう本質なんです。だから私は名を宣言すると神様言われて、この栄光を見せてくださいってこの神様言われたんですね。このモーセに対して、モーセが間違った、主に対して栄光を見せてくださいって言ったら OK とですね。で、神様答えてくださって、出エジプト記の33章の19節にこう書いてありますが、私自身、私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言する。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむとこう言って、で神が通られた時にこう宣言されました。非常に長い名前です。34章の6節と7節で、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す、しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらに子の子に、三代に四代に報いるものであると。もうこれが神の名なんですよ。本質なんですよ。主のご性質が現れる。だから私たちがイエス様の名によって集まるというのは、イエス様の素晴らしさが、イエス様の本質が明らかにされていくということです。それが私があなた方と共に住むよと。次、第3に神殿、祈るところなんですね。祈るところです。その私、神が住まわれるってどういう意味かって言ったら、祈って祈りが聞かれるっていう。これ先ほどのソロモンの神殿奉献式の時の祈りの中に言ってるんですけども、さっきほら、天の天もあなたを治めることはできないと、ましてやこの宮はなおさらのことだって。その後で、だったらなんでこの宮を作ったのかと続けてこう言ってんですね。祈ってんですね。第一列王の8の29節で、そしてこの宮、すなわち私の名をそこに置くとあなたが言われたこの場所に、夜も昼も御目を開き、あなたのしもべがこの場所で向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこの場所に向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたの見住まいの場所、天においてこれを聞いてください。聞いてお許しくださいと、こうありました。わかります?祈って、この神殿に向かって祈ったら、あなたの皆が置かれているここに祈ったら、祈りを聞いてくださいと。特に罪の許しについて祈りを聞いてくださいと。いうことを、祈ってるんです。で、私たちが、イエス様が住まわれると、主が住んでくださるという時に祈りが聞かれるっていうですね、これを提起です。もちろん一人で祈る時もそうだけれども、共に皆によって祈るということ。だからイエス様が神殿で商売をしている者たちに対して、もう汚されているっていうことを激しく言って怒って強盗の巣にしていると、ここは祈りの家なんだとこう言ったわけです。皆さんも祈りましょうですね、祈って互いに祈り合って、 主がおられるという、このイエス様が親しくね、こういう約束してるんですよ。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。これを経験していきましょう。でこのようにして、主が住まわれるということ、第4に、この4つ目です。主はご自分の栄光を満たしてくださると。住むっていうのは栄光を満たしてくださる。幕屋においてもモーセが建てた、ソロモンが建てた神殿においても、建てた直後に起こったことを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。モーセが組み立てて、あれ一人でやったんですね、組み立てるのは。で、出エジプト記の一番最後、ご覧になるといいんですけれども、34節にこう書いてあります。その時、雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからであると。栄光の雲が満ちていたと。で、ソロモンが神殿を建てた直後にも同じことが起こって、8章ですね、第一列王の10節。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲のために立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。これですね、まあ、これは私のイメージなんですけど、もう立ち入ることができなくなるんですよ。登山の人がね、このガスがもう満ちてね、ホワイトアウト状態になったら、もう本当に仲間の 2,3 メートル先の仲間を見ることができないみたいな、で動けなくなるわけですよ。で礼拝も神の栄光に満ちたら、人のパフォーマンスなんてもう立ち入ることができない。あ、この人は素晴らしいことした、あの人はこうだ、ああだこうだ、もうないんですね。ないね。そんなのもう退けられるわけ、神のみになる。この栄光に満ちるわけですね。聖霊が働かれると、イエス様の栄光が満ちて、その方に圧倒されてひれ伏すとき、主が住んでくださっているということがわかるわけなんです。ということで、主が住まわれるということを見てきました。で、実はですね、今日の本文の、今朝の本文のですね、11節と12節をまだ説明してないんですこれ午後にね、じっくりと見ていきますけども、かいつまんでお話しします。かいつまんでお話しします。イエス・キリストがこの神と共に住むということを完成してくださったお方だということがここに書かれているんですね。まず11節で、この大祭司として来られてですね、人の手で作ったものではない、すなわちこの非造世界のものではないとこう言ってる。これは地上の幕屋はこの、知恵の霊に満たされたわけですけれども、それでもやっぱり人によって作られたわけですね。けれどもイエス様は天そのものに入られたわけです。ここで言ってる天というのは、ここにある空のことじゃないですね。天と地が過ぎ去ってもなおのこと残っている空間です。空間って呼んでいいのかわからないですけども、これは神ご自身が御座を、王座を、玉座を持っておられるところであります。ここにイエス様が入られたわけなんですよ、大祭司として。で、私たちに今本当に必要とされているのは天の意識ですね。天の意識です。まあそもそも三条の水訓説教ですね、覚えてますよね。8つの幸いから始まりますが、何ですか。心の貧しいものは幸いです。その人は、天の御国はその人のものだからです。で、ここで言ってる天というのは、なんていうかな、ほわほわしたものじゃなくて、これは神と言い換えることもできるわけなんだけれども、でもこう天ということによって、この 地上のものではない、しかしこの天というのは遠くにあるというこのほわほわしたものじゃなくて、もう現にむしろ地上にあるものも堅固なですね、はっきりしているものなんですね。でイエス様は私がいれば天の御国があるとこう言われたわけです。でこれによって心のましもな幸いで天の御国はその人のものだと言ってイエス様がお語りになったわけなんですけど、そこに入られたとイエス様はおっしゃっているわけなんですね。でこれが私たち今必要だと言っているのは、世の中は、世というのは滅び去って、欲望とともに滅び去ると書いてますけれども、それが徐々に徐々に徐々に私たちは見ていて、その世において悲しみがあるけれども、私たちがこの天の御国に属している市民なんだということをですね、本当に思って、そして本当に取りなしていくっていうですね、このイエス様の取りなしに基づいて取りなしていくというように召されているわけなんですよね。で次に、もっと偉大な、もっと完全な幕屋を通ったとこう言ってます。もっと偉大な、もっと今天にある聖女の話をしてるんですけれども、それを通ったっていうふうに言ってるんですね。でこの通るっていう時に、この聞いているユダヤ人の人たちは、大祭司があの幕、聖女の中のこう幕を通ってですね、その聖女の中も、この聖女って言ってもね、1対3の長方形ですね、こうなってるわけですよ。でこっちから東から入っていくんですけども、ここで幕屋があって通って、さらにでもね、この間に仕切りがあるんですよ。1対1対1の立方体になってるんですね。この四聖女、聖女の中の聖女って言います。でそこにさっき言った契約の箱があって、なだめの蓋があるわけですが、これを通ったっていう時にこれを思い出すわけです。通ったって、この幕屋のところも、ま、垂れ幕のところも通ったっていう、これをイエス様が誠のもっと完全な幕屋の中でそれを通ったってこう言ってるのは何かというと、ヘブルの10章の20節、まあ、来週学びますね、にご自分の肉体という垂れ幕を通してこう言ってます。イエス様が十字架につけられて、この肉体そのものが垂れ幕なんだと言ってんですが、具体的にですね、イエス様が十字架の上で息を引き取られて、霊を父なる神に預けられた時に、お渡しになられた直後に地震が起こって、エルサレムにですね、そして天、神殿の、こう書いてますね、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと。この幕というのは垂れ幕のことです。上から下にっていうのが大事ですね。下から上にこう分けた、だから人間がやったんじゃなくて、神ご自身が裂けて、だからもう契約の箱も全てが丸見えになったわけですよ。イエス様がご自分の肉体において人々の罪を負われて血を流されたことによって、この神の御座と人との間を仕切っていた垂れ幕が裂かれたということです。そこで私たちが父なる神のところに大胆に近づくことができるということなんですよね。そして次に12節、親木と子羊の血によってではないってこう言ってるんですね。これがこれまでは数千の数万の牛やヤギや羊の血が流されてた、どれほどの血が流されてったかって、もう本当に気が遠くなるほどの数ですよね。しかしそれをもってしても人の罪を除き去ることはできなかった。しかしイエス様が神であるのに人となられた、その肉体の底の流された血によって父なる神の前に注がれてですね、そして、この私たちを良心から内側から清めてくださることができたわけなんです。 で最後にただ一度だけ聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたと。でこれまでの地上の幕屋は完全には達してないんですね。完全を指し示していたんですが完全ではなかった。だからいつまでもいつまでも何度もその完全のものが来る前までは、捧げ続けて繰り返されてたんだけども、イエス様は一度でこれを行われて贖いが完成したのでもう必要はない。つまり永遠の贖い、途中で効力を失うことはないわけです。永遠に皆さんは救われたんです。神の御手からご自分のもとに引き寄せたものを神様は神の手から引き離すものはないと、引き離さないとイエス様は約束しておられます。永遠に共にいるんです。だからローマ人への手紙の8章でいろんな苦しみとかいろんな困難があるともう本当に自分は捨てられたんじゃないかとか、なんかこう神様から責められてるんじゃないかって感じるけど、もう絶対にそんなことはないとパウロは断言し、それでどんなことを思っても裸であっても剣であっても苦しみであっても病であっても何であっても死であってもキリストにある神の愛から、この目に見えるものも目に見えないもの、後に来るものもこれまでのもの、キリストにある神の愛から引き離すものは何もないとこう言ってるんです。そしてこのイエス様が私たちを救うために再び来てくださいます。だから揺るがされることなくしっかりと希望を固く持っていましょう。だから互いに愛と善行を行うように励まし合って、ある人々のように集まることをやめないで集まって、かの日がいよいよ近づいてきたからますますそうしようではありませんかと、ちょっと1週間前のめってしまいましたが10章に書いてあります。今困難な時代です。自分の周りの時もそうだし社会がそうですね。困難な時代ですがますますそうしてはありませんか。このような偉大な希望が私たちには与えられています。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様のなされたことを先ほど私たちは賛美をしましたが、御言葉を通してさらに礼拝を捧げることができたことを感謝いたします。主よ、私たちは、愚かにもこの御子のなされたことを侮ったり軽々しく思ったり、いやいやもういいやと、世の中でまあ楽にやっていこうと思ったり、ここに対する警告もあります。このような素晴らしい救いをないがしろにせず最後まで確信を保っていることができるようにしていきたいと願いますが、あなたの憐れみによってそれをさせてくださいますようにお願いいたします。信仰を、戦いを戦いなさいとあなたは言われました。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。